選挙、広さ、長さ、高さ、深さと題して吉高加納牧師にお願いいたします。
皆様おはようございます。エフェソの信徒への手紙の3回目になります。今日は3章に入ります。で、今日お読みしたブロックはそのエフェソ3章の後半です。で、この著者がエフェソの教会共同体のために祈りの言葉を語っている部分なんです。その祈りの言葉のブロックに入る、手前の文脈にもちょっと目を向けておきたいと思います。プリントにはないところなんですけどね、聖書なんですけど、この3章の書き始め1節のところには、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっている私パウロはっていうふうに書いてるんですね。毎回くどいほど確認するように話していることなんですけど、パウロが囚人、つまり逮捕されたいきさつには、パウロがユダヤ人以外の人々、異邦人に伝道して、しかも、もう異邦人に対してもう割礼もいらないし律法を知らなくてもいいんですっていうふうに述べ伝えていることに怒ったユダヤ主義者たちが、許せなかったユダヤ主義者たちがパウロの命を狙おうとしてきたことが、パウロが逮捕された出来事に含まれています。これが、囚人となっているパウロの、事情なんですね。このエフェソ書の著者はそのことをもう一回持ち出しながら、3章前半のブロックでユダヤ人も異邦人も同じ体に属しているものだし、同じ約束、救いの約束に預かる者同士だし、それは天地創造の前から実は神様の秘められた計画だったんだけれども、今こそ明らかにされたんだと。それは人間の努力とか人間の出自とか人間の属性とかそういうものにかかわらず、もう神様からの恵みの出来事として全ての人が救われるんだと、そういうことを3章の前半一生懸命書いているんです。で、その上で、今日読んでいる14節から、その上で御父の前にひざまずいて祈りますと言って祈りを始めていくわけなんです。で、今日のこの14節15節も、15節の方が14節にかかっているふうに読んだ方がいいんです。つまり天と地にあるすべての人々は異なっているけれども、まるで家族や部族のようであり、その家族や部族にとっては父親あるいは族長のような神様が一人の神様なのですから、その神様の前にひざまずいて祈りますという感じなんです。で、テキストの文脈を考えるとね、ずっと文脈を考えると、イスラエルとかユダヤという一つの民族に限らず、今や全ての民族や文明文化を異にしてきた世界に生きる全ての人々が、実は一人の命の主、一人の作り主から生み出され、意味付けられているんだ、それぞれの民族の名前を名付けられているんだということを表そうとしているわけですからね。ですから、その大元である神様のことを父親になぞらえる必要はないんです。ただ聖書が記された時代の人々は、その時代の時代精神を反映して父というふうに語っています。でも家族という部分は部族とも読めるところなので、部族っていうふうに読んだならば族長というふうに理解した方がいいような場所でもあります。で、今ね、家族とか父親の話になりましたので、今日は大事なところなのでちょっと脱線します。で、安倍さんを襲撃した山上容疑者が恨みと殺意を抱いていた宗教集団として、旧統一教会のことが報じられています。選挙が終わった途端に盛んに報道されるようになりました。 まあ、亡くなられた翌日の時点では旧統一教会のことを報道関係者は知っていたんですけれども、選挙に配慮ないしは与党に忖度して報道しなかったということでしょう。で、旧統一教会、まあ、別名国際勝共連、勝共連合と自民党保守派のつながりはもうはるか前から昔からのものです。今はほとんど見られなくなりましたけど、私が少年時代の時には勝共連合と書いた右翼宣伝車が軍歌をガンガン鳴らして街中を走っていたものでした。自民党は今回取り沙汰されている統一教会はもちろんのことなんですけども、政調の家、霊友会、崇高真光、キリストの幕屋、また以前は幸福の科学など並み居る信仰宗教と深く関与し、その信仰宗教の資金力とか集票力、選挙への動員力などを頼みにしてきました。そして、まあ、ご存知と思いますが、英霊に応える会、美しい日本を作る会などの運動と、新党議員連盟、みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会などと連携させて憲法改正に突き進んできたわけです。で、そのいわゆる、まあ、日本会議とか日本青年会議と呼ばれるグループですけども、その表の頂点にいた国会議員が安倍さんです。安倍晋三さんです。で、これらの人々の一つの中核的な中心的な政治課題は憲法改正です。その改正の焦点はじゃあ何かというと、私たちはつい憲法9条の方だと思うんですけれども、このグループの憲法改正の中心焦点は家族間の変更なんです。変更というよりは昔の美しい家族に戻れということです。行き過ぎた多様な家族観を嫌っています。で、統一性を欠いてしまった家族の姿を改めて、美しい家父長制度、父を家長とする均一性と秩序を持った家族、その家族を根幹とした良い地域、良い社会、良い国家を作るという思想を持っています。で、家族は家のため、家は社会のため、国家のためというふうに考えて、その国家の父親は、まあ、つまりは天皇ということになるわけです。で、そのようにこれらの連合体は美しい家族間、国家間の復権というテーマで強く結びついて国民的な運動を展開してきました。で、今私とても政治的な話をしているように思われますけど、これね、日本社会に横たわっている思想的な風潮なんです。風潮の潮流の話です。そして、まあ、実はとても宗教的な話なんです。で、私たちキリスト教会はたとえ報道されなくても、私たちの社会というのは一つの宗教的、一つの精神的な潮流によって操られようとしているということを見つめていかなければならないと思っています。で、皮肉なことなんですけど、統一教会は今は世界平和統一家庭連合と名前を変えて、まとまった一つの血縁関係、統一的な家族づくりということを前面に出しているんですけど、そのまとまった家族づくりの運動が実はたくさんの家族家庭を崩壊させ破壊し続けているということの中で今回の事件が起こっているということ。で、これは本当に悲しいまでのアイロニーというか皮肉極まる話なんです。で、改めて考えたいんですけど、私たちはこの家族というものについてあまり絶対化してはいけないと思っています。いろんな家族の形があっていいと思うんですね。本当にこのお母さんの誕生日って言ったらみんなが集まってくる素敵な家族がいらっしゃいますけども、そうでない家族もやっぱあるわけです。ですから、家族とはこういうものであるべきだとか、その家族には父親がいて母親がいて、父親と母親は両方ともいるべきなんだとか、あるいはみんなで父親のもとに一致しなければならないとか、そういう封建的で家父長的な思想のもとでずっと抑圧されてきた人たちはやっぱりいて、で、そのような人たちの苦しみや悲しみが 解放されたり癒されたりしていくことを私たちは願っていきたいとやっぱ思うわけです。で生活困窮者のをサポートするガンバの会で出会っていく路上生活の人たちや困窮した人たちがなぜ家族から切れていたり切れたまま生きてきたのか、そういうことをこう考えながらですね、家族を捉え直すということは大切な視点だと思います。で家族に本当に守られて、生きてきた人もいれば、家族という存在によって絶望を味わってきた人もいるんです。でさらに家族の問題は家族で解決するべきだというふうに社会みんなで解決する課題であるはずのものを家族という単位に押し付けていこうとしている今日の新しい風潮にも私たちは敏感でありたいと思います。でそういうわけですから、聖書を読むとき祈るとき、人によっては神様へお父様、天のお父様と呼びかけますし、また神様を考えるときに父なる神ということを考えることはあるんですけれども、そしてイエス様自身が神様のことをアバ父よと祈ったことは事実ですからね。ただその時にですよ、そこに含まれていた解放の意味合いとしての父、親しみの意味合いとしての父、何より多様な存在を結び合わせる包摂的な意味合いを忘れないようにして丁寧に考えていきたいと思うんですね。脱線と言いましたけど、私は大切なあの脱線だと思っています。さて、テキストに戻りますね。本日の聖書テキストのブロック、エフェソ書3章14節から今日は19節まで読みましたけど、ブロックは21節まであるんです。でそれはそのようなさまざまな民族の異なりを祝福して生み出してくださった神様に向かって、その上でエフェソ教会のために取りなして祈っている祈りが書かれているところです。でこの著者が祈っていることは次のようなことです。少し難しい表現の部分を意訳しますけど、異邦人だからといって決して自らのことを、自分たちのことをユダヤ主義者たちが言うように劣っているものや、不足があるものだというふうに考えたりはしないで、心の内にキリストが住んでいる人として歩んでくださるようにという祈りです。また無条件であなたを愛している神様の愛に根ざして、神様の愛こそを新しい人としてのあなたの立脚点にして生きていってほしいということを祈っています。そしてこの世にあってキリストを信じる交わり、聖なる者たちと訳されていますが、キリストを信じる交わりの一員として共に生きていくように結び合わされたその交わりの広さ、長さ、高さ、深さがどれほど大きいか尊いかということを理解してください、そう祈ってるわけです。誰と思われました？ここで注意が必要なんです。新共同訳聖書ではキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解しと訳されていますね。けれどギリシャ語原文にはその部分にキリストの愛はありません。18節にはただその広さ、長さ、高さ、深さとあるだけ。つまりあなた方がすべての聖なる者たち、キリストを信じる者たちと一緒にその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解しと書かれているんです。でキリストの愛という言葉はむしろ18節ではなくて19節の中にあります。ですから人の知識をはるかに超えるキリストの愛を知るようになりというふうに19節の方を訳すのが正しい訳なんです。ですからね、原文通りに読むと広さ、長さ、高さ、深さは神様が結び合わせて一つの交わりとしてくださった教会共同体の広さ、長さ、高さ、深さのことなんです。 キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さというふうに訳せば、確かに美しい響きを持ってキリストを称えるトーンになりますね。キリスト賛歌としてとっても素敵です。しかし聖書原文は教会という共同体の幅の広さや出会いの不可思議さや、また紆余曲折の歩みの意味性や、未来に向かって教会が持っている可能性、そういうものを示唆しているんだと思われます。もちろんキリストの愛の素晴らしさにかかる修飾句であって悪いことはないんですよ。ただここで目を向けたいのは、でエフェソの文脈前後からずっと読んでいて、ここで目を向けさせられるのは私たちの交わりのことなんです。で実際私たちの交わり、私たちの教会というのは、実際現実にはとてもとても欠けに満ちた、不足に満ちた交わりでしかないんですけど、そして実際の教会というのはすぐにでも違いによって分裂してしまいがちなんですけども、そのような現実の教会に対してあえて改めてやっぱり広さ、長さ、高さ、深さということで、この教会に期待をし励ましをしている修飾句なんだ。そう受け取ることによってね、私たちは自分たちの交わり、この教会というものを再確認する視点が授けられますし、またこんなに多様な人たちが集まって作られている教会、その教会はまさになぜかといえば、もう人の力で集まってんじゃなくて、人知を超えたキリストの愛によって私たちは集められているんだということにこそね、自分たちの交わりの根拠を見出して、そのため私たちはキリストを賛美すると同時に教会という交わりに謙遜に向かい合っていくということへと導かれていくんだろうと思うんです。教会にはさまざまな人が集められています。でいろんな問題がやっぱり持ち込まれたり見聞きしたりします。で一緒に歩むことに苦心することも、苦心する人もいます。でもそれこそが広さ、長さ、高さ、深さなんです。教会につながっている人は決して一様ではない。聖書の読み方や聖書の感じ方もみんな違う。教会活動に、対する関する関わり方や温度もそれぞれいろんな姿がある。で一人一人が背負っているプライベートな問題もみんな違う。そしてみんな背負ってる。古くからこの教会にいる人もいれば新しい人もいる。90年生きてきた人もいれば生まれたばかりの赤ん坊もいる。で私たちこの教会、一つの教会の歴史もスムーズに一直線でスーッと来たわけじゃなくて、ガタガタもしバタバタもしてきた。でもそうしたこともまた交わりの広さ、長さ、高さ、深さなんです。どうしてこの人と私はこの一つの教会で出会い、教会でご一緒することになったんだろう。そこにはもはや人間の知識や感覚では計り知ることのできないキリストの愛があるんだ。そしてこのキリストの愛は人間が作ろうとする交わりの条件というものを超えて人と人を結び合わせているんだ。そのように教会という場を、交わりを私たちは受け止めていきたいと思わされるんです。で、広く、長く、高く、深くなどというとオリンピックの標語みたいになります。でも私たちが一緒に生きる時の実際の現実は、実はオリンピックとは別で、もっと高く、もっと早く、もっと遠くにではない。むしろ私たちは高い方にではなく低い方に目線を合わせることが大切ですし、早い方にではなくて遅い方に 歩調を合わせることが大切です。強い方にではなくて弱い方にですね。それから教会ではよくありがちなんですけど、確信を強く持っている人の方にではなくて、不安を抱いている人の方に心を合わせることが大切だと思います。でコロナと戦争と社会不安によって、こんなに誰もが悲しみと不安を身に宿している時代なんですから、教会は痛みとか悲しみに共感する共感力を培いながら養いながら悲しみの共同体としてのその姿をいただいていきたいと、そう思うんです。ですから広さ、長さ、高さ、深さを、人間の悲しみを理解していく尺度として受け止めていきたいと思います。広さ、長さ、高さ、深さを人々を迎え入れていく柔軟さのイメージとして受け止めていきたいと思います。教会というのはここから入らなければならないというのではなくて、教会というのは接合点とか接触面をたくさん持っている交わりなんだ、そういうふうになりたいと思います。そしてその教会を支え、また教会を包んでいてくださるのは、無条件に私たちを愛してくださる神の愛です。この私たち教会と共に歩んでくださっているのは、動けなくなっている人の前で立ち止まり、うずくまっていた人の前で呼びかけていかれたイエス様の愛です。今も教会を作っていてくださるのは、私たち人間の考えてしまう常識や持ち込んでしまう条件を超えて、私たちを愛してくださるキリストの愛なんです。ですからキリストの愛は広く長く、そして高く深くと、キリストを賛美して間違いないんですね。お祈りをいたしましょう。神様、あなたはその無条件な、そして徹底的な愛によって私たちを結びつけてくださっています。私たちが広がっていくこと、伸びていくこと、深まっていくこと、そのことをあなたは願ってくださっています。どうかこの時代の中、本当に広がりながら、たくさんの人たちの悲しみを受け止めていき、一緒に祈っていく教会にならせてください。疲れた方が来ることができる教会になることができますように。そしてイエス様の愛に慰められ励まされる場を作ることができますように。神様、今戦争にあって、あるいは困窮の中、本当に苦しみ、悩み、また戸惑っている人たちをあなたが顧みてください。どうぞ助けてくださいますようにお願いいたします。神様、今日礼拝を一緒に守っている仲間の中に、昨日お母様を天に送られた方がいらっしゃいます。神様、本当にその心の中にある悲しみをあなたが受け止めてくださり、上よりの慰めを授けてくださいますようにお願いをいたします。命の主であるあなたのもとに戻っていった、返された命、あなたがどうぞ豊かに年頃に受け止めて、そして迎え入れてくださいますようにお願いをいたします。今日の礼拝交わりを心から感謝し、またこの1週間を守られるようにと祈りつつ、この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。